All right. Well, let's open our Bibles to Romans chapter 11.
はい。では、ローマ書の11章をお開きください。
And we've been marching through the book of Romans. We're already to chapter 11.
ずっとローマ書を学んできていますけれども、11章まで来ました。
It feels like いつの間にか。I can't believe we're already chapter 11.
いつの間にかもうこんなところまで来たという感じがします。
All right. The theme of the book of Romans, as you know, is salvation.
このローマ書のテーマは、皆さんご存知の通り救いです。
And here Paul lays out a beautiful, clear picture of salvation through faith in Jesus.
そしてパウロはずっと、このイエスに信仰ことを通してのこの救いというものについて非常にはっきり明確にそして美しくそのことをその救いについて、展開してきました。
We do have another heater back there, right? Is that working? Oh, okay. So we'll just have to have the Lord warm us up. I'll get going. All right. Now we're in the middle of a section. Chapters 9 through 11 are a special section. In here, Paul addresses God's how the gospel relates to Jews, how this salvation relates to Jews.
そしてこのローマ書のちょうど真ん中の9章から11章というところは、パウロがここでこの救いがユダヤ人にどう関わってくるかということについて特に、このユダヤ人と救いとの関係についてを語っています。
And the last chapter, in chapter 10, he makes a case that Jews are responsible for their rejection of the gospel.
そして前回学びましたけれども、10章のところでパウロはこのユダヤ人たちは福音に対する拒絶福音を拒絶したということに対して彼らには責任があるということを述べました。
He said, it's not difficult to understand. God has made it clear.
彼はこの福音というのは決して、理解するのは難しいようなことではなくて、神は、はっきりとこれを知らせてくれていると言っています。
It's not inaccessible. It's available to everyone.
手の届かないところにあるものではなくて、誰にでも用意されているものです。
And even more than that,He showed that God wanted them to be saved.
そしてそれだけではなくて神は彼らに救われてほしいと願っておられます。
So really, there's no excuse for not receiving salvation.
ですから、この救いを受け取らないことの、口実というのはありません。
But the problem for many Jews was that they had rejected God's means of salvation, and that was through faith in Jesus Christ, and they had tried to establish their own system of righteousness by obeying the law.
けれども、多くのユダヤ人たちにとって、問題は、彼らはこの神がイエスに信仰ことによる救いというその手段を取られた。その手段を彼らは拒んでしまって、そして自分たちで律法に従うことによって何とか義となろうとすることを一生懸命確立しようとしていました。
Okay, let's begin. Verses 1 through 6.
では、11章の1節から6節をお読みします。すると、神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。もし恵みによるのであればもはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら恵みが恵みでなくなります。
God is not through with the nation of Israel.
神はイスラエルの民との関係を断たれたわけではありません。
He has not cast them away.
彼らを退けてしまわれたのではありません。
And Paul, the first thing that he uses, that he uses to, as proof of this fact is himself.
パウロは、まず最初にそのことを証明するために自分自身を例に挙げました。
God had saved Paul.
神がパウロを救われました。
And Paul was about as Jewish as you could get.
そしてこのパウロという人は実はもう本当にユダヤ人らしいユダヤ人です。
I mean, in the book of Philippians, chapter 3, verse 5, he says, he talks about himself. Let's just read Philippians 3, 5 and 6.
パウロはピリピ人の手紙のところで自分自身のことをこのように言っています。ピリピの3章です。3章の5節、6節。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。
Now remember, when Paul got saved, he was persecuting the church.
覚えておいてください。パウロは救われた時に実は彼は教会を迫害していました。
He hated Christians. He hated the name of Jesus.
彼はクリスチャンを本当に嫌っていましたし、イエスという名前を嫌っていました。
And he was on his way to Damascus to have some Christians, you know, to imprison them, to have them arrested. And right in the middle of his trip, God appears to him in this bright light that just knocks him off his feet.
彼がこのクリスチャンの人たちを捕らえて牢に入れようと思って、ダマスコに行く途中で、突然神からの光が彼を撃ちました。
And when you look at that, he had done nothing to deserve that.
で、そのところを見るときに、彼はその救いを受けるにふさわしいことは一切行っていないということがわかります。
He wasn't seeking salvation.
彼は救いを求めていたわけではありません。
It wasn't like there was a warm place in his heart. As you know, I've been thinking about what these Christians have been saying, and you know, I'm as a seeker of truth, I can kind of. There was nothing like that.
何かこうクリスチャンの人たちを見てそこにこうちょっと温かいものを感じてですね、何かここに何かがありそうだ、これを求めた方がいいんじゃないかとか、そういったことを考えたわけでは一切ありませんでした。
He was in the midst of a rage against the church, and God intervened. God had mercy on him.
彼はもう本当にこの教会を迫害しようと怒りに燃えているその真っ最中に神がそこに介入されました。
So Paul could say, I know that God saves Jews because he saved me.
ですからパウロはここで神はユダヤ人を救われる。の私は知っている。なぜならば神は私を救われたからだと言っています。
Now the second proof that he uses to show that God is not through with the Jews is the fact that God has always been faithful to preserve a remnant of Jews who were faithful to him.
そしてもう二つ目のこの証ですね。神がユダヤ人との関係を絶っていないということの証というのは、これは神がもう常にユダヤ人のこの残されたものをいつも残していてくださるということに関してずっと誠実であられたということです。
Even in their darkest moments as a nation,
たとえその民が本当に暗闇の中にいるような時でさえも残しておかれました。
And he goes back to the story of Elijah.
そしてパウロはこのエリアに関する話に戻っています
。You may remember it wasn't that long ago we were studying it.
そんなに前ではないと思います。エリアのことについて学びました。
But it was a dark time for the northern kingdom. The whole kingdom had gone after this worship of Baal.
彼が活躍していた時代というのは本当にこの北イスラエルがもう本当に暗い時代であって、そして、全ての人たちがこのバールの神を信仰していました。
The king's wife had murdered all the prophets.
そしてそのイスラエルの王の妻、
Almost all the prophets.
王の妻がほとんどのこの神の預言者たちを殺してしまいました。
It seemed that they had just completely rejected God as a nation.
もうまるでこの民全体が神を拒んでいるかのようでした。
And Elijah is complaining to the Lord. He says, "I'm the only one left."
そしてエリアは主に対して私だけが一人残りましたというふうにまあ不平を言います。
And the Lord responded, No, that's not true. I have reserved. He said, I have reserved 7,000 who have not bowed the knee to Baal.
けれどもそれに対して神はいやそうではないと私はバールに膝をかがめなかったもの男子7000人を残しているというふうに言われました。
Even in their darkest time in their history, when they were hostile to the word of God, God was faithful to preserve, to keep a remnant that was faithful to Him.
たとえこのような暗い世の中であっても、もう人々が神の言葉や神に対してこう敵対しているような時であっても、神は常にそこに神と共に歩む人々残された人々というのを残しておられました。
And this has always been the case.
それが常にそうであった。
And it always will be the case, as he points out. There will always be a group of Jews who are faithful to God.
そしてこれからもそうです。これからも常にこの神に対して忠実である人々というのを神は残しておられます。
Now, all of the apostles in the church were Jews.
この使徒たちですね、はみんなユダヤ人です。
Most of the early church were Jews.
そしてまた初代教会ではほとんどの人がユダヤ人でした。
So you can see there were people that had faith in God, that received the message.
ですから、そこには常にこの神の言葉を受け取った人々というのがいたということがわかります。
Today, many Christians are Jews.
今日でも多くのクリスチャンの中にユダヤ人がたくさんいます。
Just the other day, I was watching one of my favorite, I like a guy named Ray Comfort. He's a very good evangelist, very clever guy, and I was watching this video.
先日私はちょっとビデオを見てたんですけれども、レイ・カンファートという人で、私は結構好きな、人なんですが、伝道師の人ですね。その人のビデオをちょっと見ていました。
And he mentioned that he was Jewish, and I didn't know that. You know, all these years I'd known him, I didn't know he was Jewish.
でも長いこと彼のことを私は見て知っていたんですけれども、その時に彼が自分はユダヤ人であるということを言っていたの。言っていたんですが、驚きました。
I had friends, you know, in the church, and I find, oh, well, you know, we're talking about our backgrounds, and they say I'm Jewish, and I didn't even know it. It's they're a part. There's always been believing Jews. There are today.
また教会にいる友人の中にも、実は僕はユダヤ人なんだという人がいたりして、本当に常にその神が神に対して忠実であるユダヤ人というものを残しておられます。
I mean, some Jews see it as their calling to reach out to Jews, and there are many evangelistic groups, messianic Jews.
そしてその中のある人々はもう本当にその同じ同胞であるユダヤ人たちに対して、伝道しようというそういった召しを受けて。そのような選挙団体を作ったり働きをしている人たちもたくさんいます。
And when you look in prophecy, you look specifically in the book of Revelation, we see there in the future where there will be a remnant of 144,000 Jews whom God has sealed, who is kept safe and faithful to Him, who will be preaching the gospel during this time of great tribulation.
そしてまた黙示録を見ますと、この黙示録の中で14万4千人の、残された者がいるとそして彼らが、本当にこの大患難の時代に忠実に、宣教をしていくということが書かれています。
And so there's always, God is faithful, has always been and always will be faithful to preserve a remnant.
ですから神は常に、本当に真実で、いつもその残されたものを今までも残していてくださいましたし、これからも残していてください。
And verse 6, by the way, verse 6 is a very important verse.
聖書に戻りますけれども、6節、ここは非常に大切な箇所です。
Because salvation must be either works or grace. This verse makes it clear. It cannot be a combination of the two. It's not grace, but then we add to it by our works. It cannot be. They're mutually exclusive.
救いというのは働きによるのか恵みによるのかどちらかであるというふうにここでははっきりと言っています。どちらも少しずつとか、例えば恵みによるんだけれどもそれに少し行いを加えなきゃいけないとかそういうことは一切ありません。もうお互いにもう全く かけ離れたものというか別々のものです。
Okay, let's read verses 7 through 10.
では11章の7節から10節を読みします。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。
Verse 8, there is a quote from Isaiah 29, telling of how Israel was blinded because of disobedience.
この8節のところ、これは、イザヤ書29章で、いかに、イスラエルがこの不信仰のために盲目にされてしまっているかということを語られている、そこを引用しています。
And in verses 9 and 10, it's a quote from Psalm 69, 22 and 23.
また 9節10節、これは、詩編の69編の、22節23節を引用しています。
Now if you look at that Psalm, it's a these verses come right in the middle of a messianic psalm predicting the suffering of Jesus on the cross.
この詩編69編を見ますと、これはまさにメシアが苦しまれるということを予言されている、その予言の詩編のちょうど真ん中に当たることがわかります。
But what Paul is saying is he's demonstrating that at times much of the nation was blinded because of their rebellion.But again, there has always been this group that's faithful to him.
でもここでパウロが言っているのは、常にこの神に対して反抗するために、まあ、盲目にされてしまっている民がいますけれども、でも必ずそこには神に対して忠実である人々のそういうグループもいるということをパウロは言っています。
Let's read verses 11 through 18.
では11節から18節を読みします。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。
The gospel first went to the Jews.
福音というのはまず最初にユダヤ人のところに届きました。
But after many of them rejected it, then it went out to the Gentiles.
けれども多くの人たちがそれを拒んだので、その後に今度は異邦人の方に届いていきました。
So in a sense, the fact that they rejected the gospel is a great blessing to those of us who are Gentiles.
ですからある意味でこのユダヤ人が福音を拒んだということが、実は私たち異邦人にとっては大きな祝福となったということになります。
Paul uses two metaphors here in referring to the people of God.
パウロはここでこの神の民について二つの例えを使っています。
And the first is the part of it's part of a grain offering or a fruit offering in itspoken of back in Numbers, where that was given to God.
で、まず一つ目のこの例えですけれども、これは初物の備えといって、これを神に捧げる、その初物の備えのことを を用いています。
They would make some dough out of, you know, it was a grain offering. The grain, the first of the first fruits they got, they took part of it and made this kind of dough and bread and presented it to God.
この最初に収穫した麦を取って麦粉から、このパンを作ってそれを主に捧げました。
And the second metaphor that he uses is of an olive tree.
二つ目の例えば、オリーブの木を使っています。
And these metaphors, both of them, they represent, well, I said in English, God's line of privilege. It's like these people that God has set aside, they have a privileged relationship with God. They're set aside as holy to Him.
そしてこれらの例えというのは、実はこの神の民としてのこの特権を得ている人々ということを表しています。その人たちというのは神のために性別された人たちということです。
All the way down through the centuries. First we read how Abraham, remember Abraham was a father of faith. He believed God and God declared him to be righteous.
それは何世紀にもわたって、そういう特権が与えられてきましたけれども、一番最初にアブラハムですね、彼が神を信じた、そのことが義と認められた、そのアブラハムからこの特権が始まっています。
And then down after Abraham, his descendants, and as he earlier on described how that line came down from Abraham.
そして、このアブラハムから始まって、その子孫にずっと、引き継がれていっています。
Now, the wild olive tree here, it speaks of Gentiles who were grafted into the cultivated olive tree, which is this line of God's privilege.
そしてここで野生種のオリーブというのが出てきますけれども、これは異邦人を指しています。で、この人たちというのは、この野生種の木としてこの元々の栽培種、栽培されたオリーブに、継ぎ木された、継がれた人たちのことです。
Because of their faith in Christ.
イエスに信仰を置いたそのおかげで、そうやって。
I should say because of our, because we are part of
that. 継がれました。
We are part of this wild olive branch that's been grafted in.
で、それは、つまり私たちのことを指しています。私たち異邦人。がこの野生種として、その栽培されたオリーブに接ぎ木されました。
Now notice in verse 17, it says some of the branches were broken off.
17節を見ますと、枝の中のあるものが折られてというふうに書かれています。
It does not say all of the branches were broken off.
すべての枝が折られたとは書かれていません。
And it's very important to notice that.
これは非常に重要なことです。
Because there have always beenPeople, Jews who were faithful to God, who remained in the tree.
なぜならば、常に、ユダヤ人の中には神に対して忠実である人々がいて、そのオリーブの木にそのままとどまっている人たちがいるということを。
And they always will be.
そしてそれは将来的にもそういう人たちがいます。
And so don't be confused. This chapter in no way teaches that God's relationship with Israel has ended and that we, the church, have replaced Israel. That it is not here.
ですから、この章で教えているのは、神は決してイスラエルとの関係をもう終わりにされて、そして今度は私たち教会がこのイスラエルにとって変わったということは決してない。そういった教えはここでは、決して教えてないということを覚えておいてください。
In fact, it's just the opposite. Paul is making a very clear case here in this chapter to show and demonstrate that God is not through with Israel.
むしろパウロはここではっきりと、神はこのイスラエルに対してイスラエルとの関係を終えていないということをより明らかに明確にしています。
And we Gentile believers, we have been welcomed in. We have been blessed.To be welcomed into this long line of people who have walked with God.
そして実は私たち異邦人は本当に祝福を受けていて、この神と共に歩んできた人々たちのこの長い歴史の中に温かく迎え入れてもらったそういった存在です。
Abraham is the root.
アブラハムがその
Now, in the scriptures, he was the first one that is spoken of in the scriptures that was declared righteous because of his faith in God.
彼は、この神に信仰を置いた、それによって義とされた最初の人です。
I mean, that's the first one mentioned in the scripture. I mean, there were godly people before him, of course, but anyway, James.
聖書の中でそのように書かれている人はアブラハムが最初です。もちろんそれ以前にも神に敬虔な人たちはたくさんいました。
But in James 2:23, it says, let's just read James 2:23.
ちょっとヤコブへの手紙の2章の23節をお開きください。ヤコブ2の23。そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされた。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。
So Paul's now he speaks to as he's speaking here, he speaks to the Gentile believers and he reminds them, don't be proud, and, you know, as if you are better than the Jews.
ですからパウロはここでユダヤ人、ごめんなさい、異邦人たちに対して、自分たちを誇ってはいけないというふうに言っています。
Because he says, you know, it's not.They were not to look at the Jews as if they were a failure.
自分たちがユダヤ人よりも優れているというふうに見てはいけない。彼らがこう失敗してしまったことを見下してはいけないと言っています。
Even though, you know, that some of them were unfaithful to God and were broken off in a sense that they were grafted in. From the tree. Even though that some were unfaithful, many were faithful. Yeah.Even though some had been unfaithful, many were unfaithful. Or what?
Faithful.
You know what I'm saying.
そして、その不忠実な人たちもいましたけれども、ユダヤ人の中にいましたけれども、でも多くの人たちは神に対して忠実でした。
And he says, you know, you could not exist without the root. I mean, the root could exist without us, but we can't exist without the root.
そしてまた、この枝というのは根がなければ存在することはできません。でも根は枝がなくても存在することができます。
There's a place in the heart of man, and I think it's in the heart of all of us, in our fallen nature, that always, we look at other people, we always think we could do better.
私たち人間の心の中には、いつもですね、他の人を見たときに、自分だったらあの人よりももっと優れたものなのになというふうに感じてしまうそういったものをこう持っていると思います。
Even if it's a person watching a game on TV, you know, and if I were the coach, oh, he should have done this, and you know, we act like we could have done it better.
例えばテレビで何かのゲームを見ているときにも、もっとああやってれば点が入ったのにとかっていうふうにこう。
Or those.
自分だったらっていうようなまるでそう言っているかのように見てしまいます。
Or, you know, look at the history. Well, if I had lived during that time, those, how foolish! How did they do that? If I had lived there, I would have done this.
もしくはこう歴史を振り返ってみたときに、もう自分がその当時、もし自分がそこにいたら、もう自分だったらこんなことは絶対しないのに、なんてバカなことをあの人たちはやったんだと。
I would have been faithful to God.
私だったらもう神にずっと忠実だったに違いない。
I mean, I catch myself doing this when I read the Bible. I'm just, how could they do that?
自分自身もそれをそういったことを思ってしまいます。聖書を読んでいても、なんでこんなことできるんだろう。もう自分だったら絶対しないのにと思って読んでしまいます。
But you know, the truth is, and I have to be reminded of it, it's only by the grace of God.That I'm able to have faith in God, that I'm able to not be a complete failure.
けれども実際は本当にこれは忘れてはいけないのは、もうただただ恵みによって私たちは神に信仰を持つことができるようにしていただいたわけです。ですからこの恵みがなければ私たちはもう本当に完全に失敗者、堕落者となってしまうということです。
And so, you know, we need to be careful that we don't have this attitude. We think we're better than other people.
ですから私たちは自分たちが他の人よりも優れているというようなそういった態度を持たないように気をつける必要があります。
Okay, let's read verses 19 through 24.
19節から24節。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、 あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。もし神が代議の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるはずです。
Salvation should not produce pride in a person. Rather, it should produce humility.
救いというのは人にこの高ぶりをもたらすのではなくて、むしろ謙遜をもたらすべきものです。
And if you start to feel like you're better than another person, you know, you get that, those feelings come in, be careful, watch out, that's pride.
もし皆さんが何か自分は他の人よりも優れているというふうに感じ始めたらば、ぜひ気をつけてください。
And pride is your enemy.
高ぶり、プライドというのは皆さんの敵です。
It only leads to bad things in your life.
それはただ私たちの人生に悪いものだけしかもたらしません。
It says in James 4:6, God resists the proud. He resists. He's against the proud, but he gives grace to the humble.
ヤコブの手紙の4章6節には、神よ、高ぶる者、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるとあります。
But unfortunately, as you probably know, you know, it's pride is very easy to fall into.
けれども残念なことに、このプライド、高ぶりというのは本当に陥りやすいものだと思います。
I mean, it's really a part of our flesh, our fallen condition.
これは実は本当に私たちのこの堕落してしまった状態の中に持っているものです。
In verse 24, he talks about how much easier it is to graft a branchthat is natural into a tree, into a cultivated olive tree, than to take a wild branch. It's easier to graft the natural one in.
24節のところでは、もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるはずです。
Because God had been preparing the Jews for centuries throughout their history, and by giving themthe traditions that they had, and by giving them the scriptures that they were learning, they were being prepared to receive his salvation.
神は長い間、もう何世紀にもわたって、このユダヤ人たちにをこうユダヤ人たちに、見てを差し伸べてこられました。そしてさまざまなものを彼らに与えて、御言葉を与え、彼らをがいつでもこの救いを受け取ることができるように整えてこられました。
So when a Jew who knew the scriptures or understood, when a Jew came to Christ and he would all of a sudden it would click, oh, that's what that scripture means. Yes, this is what the Lord meant. And it would kind of come together.
ですからユダヤ人が一度もキリストを信じるというところに来れば、彼らは今まで持っていた自分の聖書の知識というものがすぐに理解できるようになります。そして、あ、これはこういうことを言っているのかという、その意味がもうすぐに理解することができるようになります。
It's like the Apostle Paul. He was an enemy, but when he came to Christ, all of that great learning, all of the scriptures, all that he knew of about God was used by GodTo preach Christ.
ですから、使徒パウロも、キリストに出会って変えられた瞬間に、今まで彼が培ってきたそのさまざまな知識というものがすべてこう用いられて、神によって用いられて、それを使って福音を伝え、述べ伝えるのに使われてきました。
And so again, I want to say we should be careful. Don't think as a Gentile. Don't think we should not think we are better than the Jews.
ですから、もう一度言いますが、私たち違法人は決して ユダヤ人たちよりも優れているというふうに考えてはいけません。
Because the truth is, we owe a lot to the Jews.
なぜならば、実際私たちは実はユダヤ人に対してたくさん借りがあるわけです。
You know, most of the Bible, you know, when you think about most of the Bible, and I'm not just talking about the Old Testament, most of the New Testament was written by Jews.
聖書のほとんどは、これは旧約聖書だけではなくて新約聖書も含めて聖書のほとんどはユダヤ人によって書かれています。
Our salvation came from the Jews.
私たちの救いというのはユダヤ人から来ました。
And remember when Jesus was talking to the Samaritan woman at the well there in John chapter
4? ごめんなさい、イエスが、サマリアの女に語っている箇所があります。ヨハネの福音書の4章です。
And in verse 22, he says, You worship, he's speaking to the Samaritan woman, he said, You worship what you do not know. We worship, we know what we worship, for salvation is of the Jews.
ヨハネの福音書4章の22節です。イエスがサマリアの女に対して語っているところですが、救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
And of course, Jesus, our Savior, is a Jew.
そしてもちろん私たちの救い主であるイエスご自身もユダヤ人です。
In the book of Revelation, Jesus identifies himself in Revelation 5:5 as being the Lion of the tribe of Judah.
黙示録の中でイエスはご自身のことを黙示録5章の5節にありますけれどもユダ族から出た獅子というふうに表現されています。
and that's where Judah, that's where we get the word Jew. It comes from the word Judah.
この、ユダという言葉から、まあ、ユダヤという言葉が、まあ、生まれてきています。
So we see Jesus still identifies himself as a Jew.
ですからイエスはご自身のことをユダヤ人として捉えておられます。
So if a person has a problem with Jews, they don't like Jews, they have a problem with Jesus, because he's a Jew.
ですから、人が何かこうユダヤ人に対して、まあ、問題を持っていたり、ユダヤ人を嫌っているということは、それは実はイエスを嫌っている、イエスに対して問題を持っているということになります。
And so, you know as well as I do, in this world, there has been horrible anti-Semitism. There have been people that have hated the Jews.
皆さんも本当によくご存知だと思いますが、この世というのは本当に多くの人たちが、ユダヤ人を嫌っている人たちがいます。反ユダヤ主義の人々が歴史を通じて多くいました。
Throughout history.
長い歴史の中でたくさんいます。
And a Christian should have nothing to do with that.
クリスチャンはそれに、関わる、
A Christian should have no part of that. There should be no anti-Semitism. No.
Should not be
in a Christian.
クリスチャンは、それに関わるべきではありません。反ユダヤ主義に関わるべきではありません。
And unfortunately, through the history of the church, there have been people that call themselves Christians that have persecuted the Jews, and it's really, it's really evil.
でも残念なことにこの長い歴史の中では、クリスチャンと称する人たちがこの反ユダヤ主義のような運動というか、まあ、ユダヤ人を嫌うようなことをして実際にしてきましたけれども実はそれは本当に悪だと思います。
I remember when I was a young Christian I was working at this place and I discovered one of the security guards he was a Christian too and so we would talk and he seemed like a really guy who really loved the Lord
Were you a Christian?
Yes, I was a Christian, and I met him there, and
私はもうクリスチャンだったんですけれども、ある時、若い時にあるところで働いていまして、そこにいたガードマンの人が、彼もクリスチャンだったんですね。で、話をしていたら、彼もクリスチャンだっていうことが分かって、いろいろ話をしていました。
And he was talking about the Lord.
で、まあ、主のことについて語ってくれたりして。
And then one day he starts telling me about how he admired Hitler.
でもある日彼が自分はヒトラーをどれほど尊敬しているかということを話してくれました。
He was telling me about how, yeah, the Jews were being punished for, you know, he was an angel, and I thought, man, this guy's weird.
そしてユダヤ人がもちろんその迫害されたことを知っていた上で、でもヒットラーはあの人も天使のようだと言って、あのなんかこう尊敬しているのを聞いたときに、私はなんかちょっとこの人怪しいと思いました。
And I have met, not in that case, but throughout the years, whenever I see this hatred, I think the root of it is a demonic spirit.
でもそのこうしばらく彼を観察して見ていると、あのその憎しみ、ユダヤ人に対する憎しみがどこから来るのかと思うと、それは本当にあのその根本にあるのは悪魔的なものだということを。
Now, of course, there's, we think of Hitler, he's the worst example.
でももちろんヒトラーっていうのはあの最もひどい例の一つですけれども。
But on a smaller degree, even Christians start talking and believing in this hint of, well, you know, those Jews and stuff, and it's just like, I think, man, that's bad. Get away, just throw that stuff out. If you hear somebody talking like that, get away from them. They're not of the Lord.
けれども、あの、まあ、そこまでヒトラーほどの、あのレベルじゃないにしても、もっとあの小さいレベルでも何かしらこうユダヤ人に対してあの 反するような意見とか、そういった空気がを感じたらですね、ぜひあのそういうところからもう退いてください。それをあのそこに関わらないようにしてください。それはもう決して主から来ているものではありません。
Okay, anyway, I got off track there. Let's get back on track. Verses 25 through 32.
はい、では、戻ります。25節から32節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。
So God is, as we're seeing, God is not through with the Jews.
ですから、神がイスラエルを見捨ててないということがはっきりわかります。
And one day he's going to deal with them as a nation, nationally, on a national level again.
そしてやがて、神はもう一度彼らを一つの国民として、民族として、取り扱われるということがわかります。
There will be a time, it says here, when the last Gentile will get saved.
そしてここにはですね、やがてこの異邦人の完成がなるとき、最後の異邦人が救われるときが来るということが書かれています。
When the fullness of the Gentiles is complete, there's a time when all of the Gentiles that are going to be saved are saved, and at that moment the rapture happens. We're taken up to be with, we're caught up to be with the Lord.
異邦人の救いが完成されるときというのがあります。その人数が満たされた時に、その瞬間に、私たちは教会が引き上げられ、
and it's spoken of there in 1 Thessalonians 4:17.
そのことが第一テサロニケの4章17節に書かれています。
The rapture. It's when all of the church, Jews and Gentiles, all that believe in Christ, will be taken up to be with the Lord.
敬虚という呼ばれるものです。すべて信じる者たち、ユダヤ人も異邦人も主を信じる者たちがみんな一斉にその時に引き上げられて、主と空中で出会うことになります。
But on earth, the great tribulation begins.
けれども地上では大患難がそこから始まります。
And it's going to be a time when God deals directly with the nation of Israel.
そしてその時には神が今度は直接ご自分の民 イスラエルのこの民に対して直接取り扱われる時になります。 Most of the book of Revelation, verses chapter 6 through 19 describe this. そのことが黙示録の後半ほとんど6章から19章にかけて書かれています。
And then there, and I referred to it earlier, but in chapter 7, John talks about this group of 144,000 who will be God's witnesses during this time.
そして先ほども言いましたけれども、ヨハネはこの7章、黙示録7章のところで、14万4千人のユダヤ人が、残されて、その人たちが神の証人としてこの患難時代に、大患難時代に、証人、神の証人となるということが書かれています。
Now back here in Romans in 11 verse 26, it's talking aboutWhen the tribulation, this seven-year period, comes to an end, Jesus will return to earth.
そして20、ローマ書11章に戻りますけれども、26節のところでは、これはこの7年間の大患難が終わった後に、主が再び戻ってこられる時のことが書かれています。
And at this time, the Jews who have suffered through this horrible tribulation, they will recognize that Jesus is the Messiah. They will be ready to receive him as their Messiah. And there will be a great national revival.
そして、その時には、ユダヤ人たちが、まさにこのイエスこそが自分たちのメシアであった、救い主であったということに気づいて、大患難を通り抜けたこのユダヤ人たちがみんなそのことに気づいて、そして、民族的なリバイバルがそこに起こります。
And in Zechariah, much of in Zechariah 12 through 14 describes in quite in detail this.
ゼカリアという人が、12章からゼカリア書の12章から14章のところで特にそのことについて詳しく述べています。
Now, this is what Jesus was talking about in Matthew, chapter 27, verses 37 through 39.
で、そのことが、実はイエスが、マタイの福音書で語った、ところ時に、そのことを引用して語っています。
He said, O Jerusalem, O Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate. And this is just before Jesus dies on the cross. He said, For I say to you, you shall see me no more till you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord.
マタイの福音書の23章37節から39節です。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は、メンドリがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。
At first, as you know, when Jesus came the first time, the Messiah came the first time, they didn't receive him as his savior. Jesus died on the cross.
ご存知のように、イエスが最初に地上に来られた時、メシアとして来られた時は、人々は彼を受け入れませんでした。で、彼は十字架で死にました。
But Jesus said, You won't receive me now, but you won't see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. When the Lord returns again at the end of the tribulation period, they will be ready. They will be blessed, you know, it will be blessed is he who comes in the name of the Lord. They're ready for the Messiah.
今はあなた方はそれを受け入れないけれども、でも、やがて主の皆によって来られる方にとあなた方が言うときには、私を見ることになるというふうに、2回目に来られるとき戻って来られるときにはすべ、てのものがあごめんなさい2回目に戻って来られるときには、祝福あれ主の皆によって来られる方にと言うということが告げられています。
So he talked about this blindness being until the fullness of the Gentiles comes in.
ですからパウロはここで、ユダヤ人たちが盲目になっているのは盲目にされているのは異邦人の完成がなる時までであると言いました。
I wonder who will be the last Gentile to get saved.
この最後に救われる異邦人というのは誰になるのかなと思います。
You may be sharing the gospel with somebody that you know.
もしかしたら皆さんが知っている人に誰か福音を証ししている時かもしれません。
And their hearts are open. They open up. They say, Yeah, I want Jesus.
その人が心を開いて、ああ、私は本当にイエス様を信じたいですと言うかもしれません。
And then suddenly, it's over.
そこで突然ですね。
It's the end of this age. You know, we're caught up to meet the Lord.
この世での命が終わって、みんなが引き上げられて主と出会う時かもしれません。
Okay, let's finish. Verses 33
through 36. 33節から36節を見します。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら、誰が主の御心を知ったのですか？また、誰が主のご計画に預かったのですか？また、誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
For 11 chapters, Paul has been describing in detail the salvation that God has provided for us.
この11章にわたって、パウロはずっとこう神が私たちのために用意してくださっているその救いについて語っていました。
God has chosen to save all people, both Jews and Gentiles.
神はすべての人、ユダヤ人も異邦人もすべての人を救おうとお選びになりました。
And it's a free gift.
それはただで与えられる贈り物です。
We are justified, declared righteous.
義とされます。義なるものと宣言されます。
We are loved by Him, and nothing can separate us from His love.
そして私たちは神によって愛されたものとなり、愛されるものとなり、何も神の愛から私たちを引き離すことができません。
And now He's kind of concluded His case, and He just bursts into worship.
そしてそのパウロは自分の論争を終えるにあたって、もう最後本当にこの賛美で。終わっています。
And he praises God for how wonderful God's plan is.
神のご計画のなんと素晴らしいことかと言って、これを神を褒めたたえています。
And God is the one to receive glory for the salvation.
そして神こそがこの救いの栄光を受けるにふさわしいお方です。
Because as we've been shown, it's what he did. Salvation is his work, and it's out of his love.
なぜならば救いというのは神の働きであって、そしてこれは神の愛から出ているものだからです。
And as we sink, as we let it sink in, as we receive this, the truth of what God has done for us, we're just left to say, well, praise God.
そしてこの真理、神がただただ私たちのためにしてくださったその、働きを思うときに、私たちはもうただ本当に神を褒めたたえますと言うしかできません。
Praise God for what He has done.
神がしてくださったことを本当に褒めたたえます。
Well, let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we do want to praise You. We want our lives to be just used and as instruments of praise to You.
主よ、本当にあなたを褒めたたえます。私たちの人生があなたをあなたの栄光を褒めたたえるその器として用いられていきますように。
We thank you for this salvation you provided for us.
私たちのために備えてくださったこの救いをありがとうございます。
We thank you for the salvation you've given to us.
私たちに与えてくださった救いをありがとうございます。
Thank you for taking away our sins.
私たちの罪を取り除いてくださって。
Thank you for giving us this righteousness, the righteousness of Christ.
キリストにある義を与えてくださったことをありがとうございます。
we're as white as snow.
私たちは今や雪のように白くされました。
And Lord, thank you for loving us.
私たちを愛してくださってありがとうございます。
Thank you for your love that will that nothing. Thank you for the fact that nothing will ever separate us from your love.
どんなものもあなたの愛から私たちを引き離すことができないというこの事実をありがとうございます。
Lord, we just praise you and give you all the glory.
主よ、あなたを褒めたたえます。すべての栄光をあなたにお返しします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.